はい、今日は詩編の68編からですね。詩編の68編からです。ですね、前回の学びでは、この皆が神様の前に出て賛美を捧げるところでですね、そしてそれがただイスラエルだけではなく、イスラエルからこの国々に広がっていく、その神様の働きを見ることができたんですけれども、68編はですね、背景をお話ししますと、ダビデがこのエルサレムの町に契約の箱を持っていくときにですね、ダビデがこの周囲の敵と戦って、全部は戦ってるわけではないですね。その途中だったんですけれども、そのダビデが王となって間もなくして、この行ったことが、神の箱を、このエルサレムにですね、この運んでいく、このその時にこう行列をなして、そして神様を賛美しながら行ったわけですけれども。ということで、神様を礼拝しつつ、その礼拝しつつですね、その自分たちの周りにいる敵がいますよね。それが倒されるように、敵を追い払ってください。そしてあなたご自身の礼拝をしていくことができるように、この、守ってください、救ってくださいという祈りになっています。ですか？では見てくださいね。一節、二節ですけれども、神を立ち上がってください。神の敵は散り失せよ。神を憎む者どもは見前から逃げ去れ。煙が追い払われるように彼らを追い払ってください。悪者どもは火の前で溶け去る蝋のように神の見前から滅び失せよ。しかし、正しい者たちは喜び、神の御前で小躍りせよ、喜びを持って楽しめ。ですね。私たちが、この生活を歩んでいるときに、このイエス様を信じる者として、持っているべき、この状態が、この三節にあるわけですね。正しいものが何ですか？喜んでいる。神様の御前で、小躍りしている。喜びを持って楽しんでいる。主にある喜び、主を喜んでいるということが、私たちにとっての、この神様からの願いというか、見心なわけなんですよね。ですから、ダビデが今ここで一節と二節で、それを妨げるような敵は、滅び失せよ、散り失せよ、牢のようになれというふうな、祈りを捧げているわけなんです。で、私たちも神様にお仕えし、喜んで神様を賛美しているのを妨げるような、こう冷や水を浴びせるようなですね、この妨げ、敵からの攻撃があるわけなんですよね。で、その時に私たちがこの祈りを捧げればいいわけなんです。ですね。立ち上がってください、神様。敵が散り失せてください。ですね。ということですね。そして続けて読みますと、神に向かって歌い、皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために、道を備えよ。その皆は主、その御前で、小躍りして、喜べ。はい。この神様の前に出て行き、そして彼らが待っているのは、雲に乗って来られる神ですね。喜びつつ神様に仕えているときに、最終的に私たちが何をしているのかというと、雲に乗って来られる主なる神のための道備えをしているわけなんです。で、この雲に乗る、この雲という言葉が出てくるときに、この幕屋の中に雲が満ちた、神殿の中に雲が満ちたとありますように、神のこの臨在のこの意向というか栄光を表しているわけなんです。それが来るということなんですけれども、イエス様がご自分が再臨されるときに、再び来られるときにおっしゃった言葉、覚えてらっしゃるでしょうか。 マタイの24章の30節ですが、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。ですね。そしてそのイエス様が天の雲に乗って来られることに対して、信徒たち、生徒たちは喜び溢れている、感嘆している姿が、第2テサロニケの1章の10節に書いてありますが、その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられますと書いてあります。このように、今ここで4節で読んだ言葉というのは、イエス様が再び戻って来られるときに、この私たちが、この、行う、ことになるわけなんですね。で、このイエス様が戻って来られるときまでに敵がいるわけですよ。ですね。私たちを邪魔する、その神様に喜んで仕えて、神様が来られる、イエス様が来られるまでの間のこの邪魔。ですね。で、その連続になっています、この歌がね。5節を見てください。みなしごの父、やもめの裁き人は、聖なる住まいにおられる神。神は孤独なものを家に住まわせ、囚われ人を導き出して栄えさせられる。しかし、顔面なものだけは焦げつく地に住む。はい。神様が喜ばれる人たち。先ほど3節では正しい者たちとありましたけれども、それはどういう人かというと、5節、みなしごの父、やもめの裁き人です。つまり、弱くされている人たちと共にいる人たちのことです。または孤独なものですね。これを一言で言うと、心の貧しいものです。へりくだったものです。悲しむものです。イエス様が、山の上で、説教された山上の水訓とよく呼ばれているところの初めの言葉が、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。ですね。覚えてらっしゃるでしょうか。で、悲しむものは幸いです。柔和なものは幸いです。ですね。いつもこのなんですね。私たち強くなりたいと願います。でも神様はそうさせません。で、強くなったら神様から、いや神様私、あなたのこといりませんということになるわけなんです。だからパウロが、トゲが与えられて3度祈ったんですね。サタンからのトゲでした。でも神様はそれを取り除けられませんでした。そして神様が代わりに、弱さの中にキリストの力、恵みがあるんだよと言ったんですね。では次に、神よあなたが御民に先立って出て行かれ、荒れ地を進み行かれた時、地は揺れ動き、天もまた神の御前に雨を降らせ、市内もイスラエルの神であられる神の御前で震えました。神よ、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと立てられました。あなたの群れはその地に住みました。神よ、あなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。神様が、市内と書いてありますね。この8節ご覧ください。シナイ山でご自分を表されました。覚えてるでしょうか？十回を神様が与えられた時に、神様は黒い雲とか稲妻とかですね、その上の音とかで現れてくださり、そして荒野の40年間の生活を行った後で約束の地に入り、そしてその約束の地に豊かな雨を注いでくださり、そして今、このダビデが、ここで、この王となっている時には、もうすでにイスラエルの民はそこで住んでいるわけなんです。そこまで神様が備えてくださり、守ってくださったということをここで賛美しているわけなんです。神様は真実な方で、私たちをはじめにお救いになった時から、完成の日まで、イエス様が戻って来られる日まで、完成させてくださるという、そういう約束はピリピ人への手紙の一章に書いてありますけれども、素晴らしいですね。 完成させてくださるんですね。その時まで守ってくださり、備えてくださる。で、次に11節と12節。主は御言葉を賜る。良い訪れを告げる女たちは大きな群れを成している。万軍の王たちは逃げ去り、また逃げ去る。そして家に残っている女が獲物を分ける。素晴らしいと思いませんか？この力強い主は万軍の王たち。だから、いろんな、この国を治めているような、ものすごい強大な国の王たちをも逃げ去らせるわけなんです。で、それを、その良い訪れを告げているのが、女なんですね。そして、獲物を分け合っているのが、女なんですよ。つまり、ここで神様が言われたいのは、弱い立場の人。小さなもの、弱いもの。先ほどから出てますね。この悩むものであるとか、みなしごの父とか、やもめの裁き人とか、みんな同じことなんです。神様は弱いもの、その取るに足りないもの、そして、この見下げられているような、その存在をあえて用いて、そして神様のご自分の計画、働きを行われます。一切の権威を、天と地にある一切の権威を与えられたイエス様の復活を初めに伝えた人は誰でしょうか？覚えてますか？誰ですか？マリアですよ。マグダラのマリアですよ。ですね。女が良い訪れを告げたわけなんです。ですね。神様はこのように、弱いものですね。私が弱い立場だから、女性の方そう思わないでください。神様は女性をこのようにして、現にイエス様の復活の証人の第一番目の人が女であったように、女性をお持ちになられます。そして、次、あなた方は羊の檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼、その羽はきらめく黄金で覆われている。全能者が王たちを賢で散らされたとき、サルモンには雪が降っていた。イスラエルのこの姿をこのようにして、この美しいもの、また、神様がお守りになっているものとして今ここで書いてあるわけですね。で、続けて、神の山はバシャンの山、峰々の連なる山はバシャンの山、峰々の連なる山々、なぜお前たちは神がその住まいとして望まれたあの山を妬み見るのか、誠に主は常しえに住まわれる。神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる。市内が聖の中にあるように。はい、ここで、神の山はバシャンの山、バシャンという言葉が出てきてますけれども、バシャンというのは、ですね、今で言うと、ゴラン高原というところです。ガリラヤ湖の、東の部分ですね、高原になっています。ですから、ガリラヤ湖に行くとですね、東の方はずっとこの、なんていうかな、ちょっと黄土色っぽい、この高地がもうこう、わーっと広がってるのがすぐわかるんですね。もう一気にこう、上がってるっていうかね。そういう、隆起してるみたいな、そういうところなんですけれども、そこがバシャンで、で、しばらく北の方行くと、イスラエルで最も高いヘルモン山があります。で、イエス様が、このピリポカイザリアというところで私のことを人々は何と言っているか、またあなた方、弟子たちに対してあなた方は、私のことをどう思っているのかということをおっしゃった、そこがヘルモン山のふもとになってですね、そしてイエス様がご自分の体をこの変えられた、この栄光の姿に、この光り輝く姿に変貌した、それもそのヘルモン山であると考えられますが、まあ、そこは本当北にありますし、高い山なので雪があり、今でもスキー場として、この有名なところなんですね。その山がですね、妬んでるんですよ。これちょっともちろん生きてるわけじゃないですよ。でもこの何ですか、こういうのなんて言うんですか、忘れましたけど、この自然であっても、生きていないものであっても、生きているもののようにですね、これ話して、こう、生き生きと表現しているわけなんですけれども、妬んでいる。何に妬んでいるか。 主がシナイ山におられるということです。シナイ山というのはエルサレムですよね。ダビデが自分の町を建てたところの山になりますですね。そして神殿の丘があり、あそこのところの小さな小さな山というか、なんというか、まあ一応山なんですけども、非常に小さい敷地です。ですね。だから見るには非常に劣っているわけなんですね。ヘルモン山と比べたら。にもかかわらず、ヘルモン山が羨んでいるという理由が、主がそこをご自分の住まいとして選ばれたからなんだということなんです。で、ここに私たちが、その、学ぶべき、霊的祝福があります。見た目には、もっとこの、魅力的なもの、この栄光に輝いているもの、素晴らしいものがあるかもしれません。けれども、主が共におられるところ、主の臨在があるところ、これが、はるかに優れているものなんだということなんですね。ダビデも詩篇の84篇の10節でこう言ってますけれども、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです、ね、日曜の礼拝どれだけ貴重になっていることでしょうか。それが世界の大金持ちを羨ましがらせる霊的な富があるとこなんだということなんですね。では次に、あなたは意図高きところに登り、囚われたものを虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために、まあ、つまりここで言われているのは、神様がこのシナイ山にお付きになるときに、その反対する者たち、高慢な者たちでさえも、この引き連れて、そして貢ぎを、この受けるようにさせる。まあそういう話なんですけど、実はですね、これを使って、この言葉を使って、パウロは、ちょっとこの、教会の話をしているところがあるんですね。エペソの手紙の4章の8節なんですが、7節からちょっと読んでみますかね。7節から、11節まで読んでみますね。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身がすべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方なのです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。8節にある言葉が、その先ほど読んだその言葉の引用なんですけど、ちょっと違ってるんですよね。だからこの引用というよりも、なんていうのかな、当時のユダヤ人の人の解釈の中にこういう言葉、この解釈の言葉なんですけれども、まあ、それを使ってるんですね。まあ、聖霊の導きによってパウロがこう書いてるんですが、でここで言っている捕虜というのが低いところにいた者たちなんです。で、この低いところにいた者たちっていうのは誰かと言いますと、旧約の時代に、キリストを信じて死んでった人たちのことです。ラザロのことを思い出してください。金持ちとラザロがいて、そしてラザロはアブラハムの懐にいて、慰めを受けていました。どちらも地獄、ハデスに下ったんですよ。あれは天国ではないですよ。ハデスに下って、そして、一部は、そのラザロがいる、このアブラハムの懐と言われたところで、もう一つが金持ちがいる苦しみのところでした。ですね。生徒たちは、 旧約の時代の生徒たちはアブラハムと同じように約束を待って死んでいった人たちです。でも贖いが完全に行われていないので、そこにいるしかなかった。天にはまだ入ることができなかったんです。けれどもイエス様が十字架につけられた後にその救いの完成が成し遂げられて、イエス様が地の深いところ、低いところ、つまりハデスに下られて、そして彼らを天に引き上げられたということなんです。そして賜物を分け与えたということなんですが、それが褒美としてですね、与えたんですが、その賜物というのがつまり教会なんですよ。11節に書いてあるこのキリストご自身がある人、使徒ある人、預言者ある人、伝道者ある人、牧師また教師としてお立てになったのですと。イエス様が天に昇られた後に行われたのが聖霊様によるこの賜物の付与だったんですね。分け与えだったんです。ですから教会大事ですね、ということで、私たちがこのようにイエス様から与えられている、褒美というかこのプレゼントですよね、これを十分に楽しんでいく必要があります。それがまず、それがまさしく教会なわけなんです。でそして、で次に、で次読んでいきましょうか。68編ですよね。いきますよ、19節。褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神。神は私たちにとって救いの神。死を免れるのは私の主、神による。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の罪過のうちを歩む者の毛深い脳天を。主は仰せられた。私はバシャンから彼らを連れ帰る。私は海の底から連れ帰る。それはあなたが足を地に染めて彼らを打ち砕くために、あなたの犬の下が敵からその分け前を得るために。かなりちょっとグロテスクというか、かなり強い言葉で言ってますよね。これはこの聖書の、特に旧約聖書、新約もそうですけども、かなり、こういう感じで書いてありますけれども、ここをですね、まとめますとどういうことになるかというと、この19節が一番大事なんですよ。日々、重荷を担われて、救ってくださるということです。誰でも疲れたもの、重荷を持っているものはどうですか？私のところに来なさい。休ませてあげよう。で、私が負わせる首輝きは、重いんですか軽いんですか？軽いんですよね。で、私から学びなさいというふうにイエスもおっしゃっているように、重荷を担ってくださり、かつ、あらゆる敵から救いを与えてくださるということです。で、その敵を、この、やっつけてくださる神様の姿が、21節から23節に書いてあって、それはたとえ馬車遠くにいてもですね、また海の底に深いところに隠れていたとしても、引きずり出してあなたに勝利を与えてあげるよという約束なんですよ。ですね。ですから私たち日々重荷がある、プレッシャーがある、そしてその困難があるわけです。ですね。いや、そんなにありません。いや、あるんですよね。あるんですよ。弱いですから私たち。先ほどから言っている弱いものを神様祝福される。そして、それを日々神様が打ち砕いてくださり、それを完全に行ってくださる。神様から漏れている敵はいないんだということなんですよ。で次に、24節。神よ、人々はあなたの行列を見ました。聖女で我が王、我が神の行列を。歌う者が先に立ち、楽人が後になり、その間にタンバリンを鳴らして、乙女らが行く。愛集おうて神を褒めたたえよ。イスラエルの泉から出た者よ。主を褒めたたえよ。そこには彼らを導く末子のベニヤミンがおり、その群れの中にはユダの君主たち、ゼブルンの君主たち、ナフタリの君主たちもいる。今ダビデが神の箱を担いでいるその行列をここで歌っているわけなんです。ですね。つまり礼拝をするためにですね、彼らは喜んで歌っています。そしてイスラエルの泉から出たものよと。神様の約束につ 従って出てきたその子孫たちが今、ここで喜んで群れの中で行列を、この、持っているということですね。で、神よ、御力を振り起こしてください。私たちのためにことを行われた神よ、御力を示してください。エルサレムにあるあなたの宮のために、王たちはあなたに贈り物を持ってきましょう。足の中の獣、それに国々の民の子牛と共にいる大牛の群れを叱ってください。銀の品々を踏み汚す戦いを喜ぶ国々の民を散らしてください。ここで言っているこの子牛とか大牛というのは、この比喩ですね。この大きな強い存在、つまりここで言っている戦いを喜ぶ国々の民の話をしています。そして、施設らはエジプトから来、この施設っていうのはですね、下読むと、これヘブル語では聖堂の器って書いてますね。聖堂の器はエジプトから来、クッシュはこれエチオピアのことです。その手を神に向かって急いで差し伸ばす。だからこの30節で書いてあった国々の民の、この例としてエジプトとエチオピアを出してるわけの強い国の話をしてるわけです。で、ここでも同じように、礼拝を捧げている中で、この世の勢力があっても、この世の勢力がかえって、この神様の礼拝に連なる者たちに従っていくようになるんだと、神に従うようになるんだということであります。で、これが私たちに与えられている勝利の約束なんです。教会はハデスに打ち、ハデスは教会に打ち勝つことはないとイエス様が約束してくださり、そしてイエス様が戻って来られるときには、どんな敵をも、どんなこの神様を認めない人たちも、すべてが神様に、イエス様に服さなければいけないイエス様が王の王、主の主となるという、そういう、神様の国がですね、できるという約束です。そして32節。この世の王国よ、神に向かって歌え、主に褒め歌を歌え、セラ。昔から意図高き天に乗っておられる方に向かい、褒め歌を歌え、聞け、神は御声を発せられる、力強い声よ。神の力を認めよ。御意はイスラエルの上に、御力は雲の上にある。ですね。今、先ほど見たように、ここで、イエス様が戻って来られている姿をですね、この世の王国も皆褒めたたえている、このことが書いてあるわけですよね。で、次に、神よ、あなたはご自身の聖なるところにおられ、恐れられる方です。イスラエルの神こそ、力と勢いとを御民にお与えになる方です。褒むべきかな、神。聖なるところに神がおられる。そしてこの神が力と勢いを御民にお与えになるんですよ。つまり礼拝者に対して神様が力と勢いを与えてくださるんだという約束なわけなんです。ですからもう本当にこのダビデが愛した礼拝ですね。私たちも同じですね。この約束がある。世をも制する約束があるわけなんです。ということで、69編を終えて、で次ですね。あ、69編じゃ、68編を終えて、次69編ですね。ちょっと待ってくださいね。ここですね。はい。で、69編から、実はですね、72編まで、今日ちょっと72編まではできないと思うんですけども、できないんですけども、72編で第2巻が終わります。この72編の最後を開けば、ね、エッサイの子ダビデの祈りは終わったとあって、次第3巻と書いてありますよね。だから、この72編で一区切りなんですけども、この69編から72編までは、このダビデの晩年に書いた祈りであると考えられるんですね。おじいさんになった時、彼が関わったいろいろなこと、特にそのおじいさんになった時まで彼は試練の中を通ったんですね。苦しみの中を通りました。 で、それを彼が祈っている箇所になります。まず69編、指揮者のためにユリの花の調べに合わせて、ダビデの調べとありますが、これから読んでいく69編は、キリストの予言がたくさん書いてあります。ダビデが、おそらくはアドニアによって自分の王位を奪われそうになった時に、この苦しみを言い表したのではないかと考えられるんですけども、それが列王記第1の1章のところに書いてありますが、ダビデはいろんな危機がありましたよね。アブシャロムという、この息子がエルサレムに行って、そして、この王位を乗っ取ろうとした危機があり、そして、ダビデがソロモンを自分の、次の、後継ぎのものに決めていたにもかかわらず、その長男であるアドニアが王になろうと野心を抱いた。この、第一列王の一章の五節に書いてありますけれども、この私が王になろうと言って野心を抱いたと。そしてなんと、そのダビデについていた家臣たちが、このヨアブをはじめですね、なんと祭司エブヤタルもですね、そっちについたんですね、アドニアについたんです。そういう危機がありました。で、それで、その苦しみを、言い表しているのではないかと考えられるんですけれども、そのいくつかいろんなところ、ところどころにダビデを超えてキリストが持っていた苦しみを予言している部分がかなり多くあります。聖霊の導きによってダビデがそれを予言したわけなんですね。自分の経験を飛び越えて予言しています。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて、衰え果てました。ですね。このように、かなり彼は苦しんでますよね。これ濁流の中で深い中でですね、もう押し流されているような、そして具体的にもう疲れ果てて喉が渇いている。そしてもう目も衰え果ててしまっている。でも彼は神を待ちわびていたということなんです。祈りは諦めないでください。濁流の中にいるような状況であっても祈っていけばいいんですよね。神を待ち望んでは、まびて衰え果てた。で、次に、ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかったものをも返さなければならないのですか。はい。ここで言った盗まなかったものを返すというのは自分の王位のことですよ。自分で彼は獲得したのではなく、覚えてらっしゃるでしょうか。神様の一方的な選びによって彼は王様に任命されたわけなんです。彼は一切人を殺しませんでした。サウル王を殺しませんでした。そしてサウル王を殺したと言ったものを逆に死刑に処しました。そして、このサウルの息子の方についていた将軍とも平和に条約を結んで、そしてそのイスラエルの国をユダに回す、この回して、そして統一イスラエルを作るというふうに提案した将軍いましたよね。で、その時もですね、喜んでいた。で、彼がヨアブに殺されたんですよね。覚えてますか。で、その時もその泣いて悲しんだんですよ。本当に彼は自分の方から王となるための、なんていうのかな、 王となるために手、自分の手でなんかやったことは一切なかった。神様が引き上げてくださった。だからここで、私は盗まなかったものをもう返さなければならないんですかと。こう言ってるわけなんです。で、その前にですね、言えなく私を憎む者はという言葉がありますが、イエス様がこれを引用されました。十字架につけられる前の最後の夜ですね。ユダヤ人たちがご自分を憎んでいるのは根拠がないことをお話になられた時にですね、ヨハネの15章の25節ですが、これは彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためですとあるんですよね。そこで引用されているんですよ。で次に、神、次は5節ですね。神よ、あなたは私の愚かしさをご存知です。私の数々の罪過はあなたに隠されてはいません。万軍の神、主よ、あなたを待ち望む者たちが私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、あなたを慕い求める者たちが私のために癒しめられないようにしてください。ここはダビデが自分の若かった時の愚かしさを思い出しているところです。バテシェバとの姦淫、また夫ウリアを殺した罪のことですね。預言者ナタンが彼にその罪を指摘した時、あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたのだと言いました。まあ、ここを今の教会に当てはめるならば、教会の指導的な立場にいる人が罪を犯したら、まあ、このような気持ちになると思いますね。自分がしてしまったことによって、大きな侮りを、もたらしてしまう。で、自分の愛している兄弟姉妹が、その自分のことによって、この世の人から、なんだ、結局こういうことじゃないか、という、まあ、恥を負わなければいけない。同じ思いを今ここでダビデは表明しているわけなんです。では次に、私はあなたのためにそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っていますから、私は自分の兄弟からはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。今ダビデは自分の境遇を話していると同時に、主が通られた苦しみを予言しています。それがここで書いてある、あなたのためにとありますね。御心のゆえにそしりを受けた。ということですけれども、ここで兄弟から離れているという、兄弟からものけ者にされたという、ですね。イエス様も、ご自分の半兄弟からのけ者にある意味でされていました。彼らはイエス様を信じていなかったんですね。仮用ですね。仮用の祭りが近づいていたときに、主がエルサレムに行くのを少し躊躇しておられました。で、そこで、なぜかというと、ユダヤ人たちがご自分を殺そうとしていたからなんですけれども、兄弟たちはイエス様にこう言ったんですよね。自分から公の場に出たいと思いながら、隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら、自分を世に表しなさいと。で、ヨハネが注釈として、兄弟たちもイエスを信じていなかったからであると、こう書いてるんですね。まあ、彼らは究極的に主が復活された後に信じますけれども、その信じていないがために十字架につけられるときには、もう家族からも離されていたという経験をされました。それで次に9節。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。ここは有名な箇所ですね。イエス様が宮清めを行われた時に、この行動に出たわけなんです。それによって、ユダヤ教の指導者から、そしりを受けるようになり、そして十字架につけられていたわけですね。そして、十節。 私が断食して我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。門に座る者たちは私の噂を、話をしています。私は酔いどれの歌になりました。ダビデは自分が悔い改めをすべくこのような行動をとっていたにもかかわらず、それさえもがそしりとなっていったんだ。ダビデが神様の家を思う、神様を礼拝することを思う、その思いをも、彼らは、この周りにいる人が、この物笑いの種にしてったわけなんです。私たちも神様の前でまっすぐに生きようとするときに、そのまっすぐに生きようとすることさえもがですね、その過去に起こったことを取り出したり、まあ、いろんなことをしてですね、私たちを、まあ、責めてくるような、まあ、そういう妨げというか、迫害というか、がありますよね。けれども、次をご覧ください。13節。しかし主よ、この私はあなたに祈ります。神を御心の時に、あなたの恵み、豊かな恵みにより、見救いの誠をもって、私に答えてください。大事ですね。しかし、主よです。私たちがこの苦しみの中にいるときにですね、どうか、それに流されることなく、ちょうど、この流れの舵を切るようにですね、しかしという言葉を言ってください。そして、その意思を神様の方に持ってってください。そうすれば、神様が救ってくださいます。で、これ大事なのが、御心の時にとありますね。神様は時を持っておられます。その瞬間には、救い出されないかもしれない。けれども、ご自分が、良しとされた時に、最善の時にですね、答えてくださいます。そしてそれが豊かな恵み、見救いの誠なんですね。私たちの何かやったことではないんです。神様の一方的な行為によって、私たちを救ってくださるということです。私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また大水の底から、私が救い出されるようにしてください。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。主よ、私に答えてください。あなたの恵みは誠に深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。素晴らしいですね。また答えました。恵みが深いんだよ。豊かな憐れみに従って、と言ってます。で、御顔を向けるっていうのは、その、よく見てくださるということ。まあ、ある意味で、スマイルしてくださるということですね。御顔を向けてください。ここでも彼は、神の恵みと憐れみにより頼んでいます。そして、あなたのしもべに御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか私の魂に近づき、あがなってください。私の敵のゆえに、私をあがなってください。急いで助けてください。切実に祈り続けていますね。私たちも、切実に祈り続けてください。落ちそうになっている時に、このように祈って構わないんですね。そして次、あなたは私へのそしりと、私の恥と私への侮辱をご存知です。私に敵対する者は皆、あなたの前にいます。大事ですね。自分に敵対している人たち、神様どっかに行かれてるんじゃないですよ。全部神様の前に置かれています。かつてヒゼキヤが、アッシリアの王からそしりを受けていた時にですね、そのアッシリア軍が取り囲んでですね、そしりを受けていた時に、全部それを神の前に、宮の中に持ってきました。アッシリアの王からの手紙さえも、神の宮の中に持ってって、ちょうど神様が手紙を読まれるようにして差し出したんですね。神様の前にあるんですよ。で、次に、そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが、一人もいません。慰める者を待ち望みましたが、見つけることはできませんでした。そうですね。私たち同情者が必要です。欲しいと思いますよね。苦しんでいるときに。 なんか一緒に感じ取ってくれる人、けれどもいなかった。それで次、彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。ここが、イエス様が経験された十字架の上で経験されたことですね。で、次に、このキリストの十字架を受けない人々に対する神の裁きが書いてあります。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄える時にはそれが落とし穴となれ。で、この言葉はローマ人への手紙の11章に引用されているところです。イスラエル人で神様、イエス様を信じている残りの民がいて、またイエス様を信じていない不信者のユダヤ人がいて、そのユダヤ人がイエス様を信じず、そして迫害している、そのことに対して、ここでこの食卓が罠となれ、栄えるときにはそれが落とし穴となれという言葉がパウロが引用してるんですね。で、次に彼らの目は暗くなって見えなくなれ、彼らの腰をいつもよろけさせてください。あなたの憤りを彼らの上に注いでください。あなたの燃える怒りが彼らに追いつくようにしてください。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住む者がないようにしてください。ここの箇所は、紀元の70年に成就しました。ユダヤ人が、このエルサレムの町を、のこもった、籠城したんですけれども、ローマ軍がやってきて、そして神殿を焼き払い、そしてユダヤ人をたくさん殺して、また残りの者を奴隷として引き連れていった。世界離散がそこから始まったわけなんですけれども、イエス様がエルサレムよと泣かれた、あの出来事のことを話しているわけですね。で、彼らはあなたが撃ったものを迫害し、あなたに傷つけられたものの痛みを数え上げられるからです。どうか彼らの咎に咎を加え、彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんように、命の書と出てきましたけれども、イエス・キリストの十字架を受け入れない人たちはこの命の書から消し去られるんだということを知る必要がありますね。黙示録に書いてあります。命の書に名が記されてないものは、行いの書に従ってですね、ゲヘナに投げ込まれること。黙示録の20章の最後のところに書いてあります。しかし私は悩み傷んでいます。神よ、見救いが私を高く上げてくださるように。私は神の皆を歌をもって褒めたたえ、神を感謝をもって崇めます。今彼がまだ傷んでるんですけれども、今彼が神の裁きを、裁きを神様に委ねたことによってですね、また賛美が湧き起こってるんです。で、次、それはお羊、角と割れた蹄のある若いお牛に勝って、主に喜ばれることでしょう。素晴らしいですね。この蹄のある若いお牛というのは、清い生贄を捧げることができる、その動物のことを言ってます。レビ記の11章に書いてあります。蹄がないとですね、ちょうどライオンとか猫のこの、なんですか、足の裏のようにですね、直接、この地に触れてるわけですけども、それは汚れたものと神様言われてるんですね。だから最上の清い生贄に勝って、神様が感謝の生贄を喜ばれるんだということなんですよ。つまり神様は私たちがいろんなことを行っているよりも神の前で喜び賛美していることを喜ばれてるんですね。で、これをですね、私たちはいつも心に覚えている必要があります。教会の中で、いろんな生活の中でいろいろ大変なことがあって、それで自分自身で努力して、で、勘違いしてしまう。感謝と喜びを失って生きていたら、神様はそれは喜ばれないんですね。神様の中で喜び賛美していくこと。これが、神様が天国に行ったら報いてくださる、その、要因になるわけですよね。要素になるわけです。心の貧しい人たちは見て喜べ。神を尋ね求める者たちよ、あなた方の心を生かせ。主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人らを蔑みなさらないのだから。 素晴らしいです。また、貧しいものが出てきました。心の貧しいものです。この、本当に、この世においても貧しくなっている。もう私はダメなんだ。何も持ってないんだ。そういう人が喜ぶ特権を持ってるんですね。天と地は主を褒めたたえよ。海とその中に動くすべてのものも、誠に神がシオンを救い、ユダの町々を建てられる。こうして彼らはそこに住み、そこを自分たちの所有とする。主のしもべの子孫はその地を受け継ぎ、皆を愛する者たちはそこに住み着こう。素晴らしいですね。宇宙的なレベルで、今、主を褒めたたえている。世界が変わっています。全世界、宇宙まで変わっています。そこで、イスラエルとシオンが回復されている姿。千年王国ですね。それがこの35節に描かれています。そして、主のしもべの子孫がそれを受け継ぐんだと。皆を愛する者が、そこに住み着くんだ。まあ、私たちも同じです。私たちが、主を賛美し、感謝している中で、後にはこの世でさえもが神様にひれ伏すようになるんだということですね。それまで戦いですね。賛美と感謝とその喜びを維持していくところの戦いです。では次70編行きましょう。短い詩編ですけれども、指揮者のためにダビデによる記念のために、神よ私を救い出してください。主よ急いで私を助けてください。私の命を求める者どもが恥を見、恥ずかしみを受けますように、私の災いを喜ぶ者どもが退き癒しめられますように。またですね、急いで助けてください。そしてまたこの敵どもをですね、この退けてくださいと願っています。あははと嘲笑う者どもが、己の恥のために後ろに退きますように。あなたを主体求める者が皆、あなたに会って楽しみ、喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが神を崇めようといつも言いますように。またダビデが祈ってますね。死体求める人が楽しんで喜ぶ。しかもあなたに会ってです。だから礼拝なんですよ。これ何か状況が良くなったというよりも礼拝の中で神様に会って楽しんで喜んでいる。そうなっていますようにという。祈りですね。そして救い、どれだけ皆さんは救いを愛しているでしょうか。何か自分の生活の状況が良くなる、そうじゃなくて、罪から死から地獄から神様が私たちを救ってくださったという救いをどれだけ愛しているでしょうか。その愛している人たちが神を崇めようといつも言いますように。私たちに霊的な祝福を与えてくださるように。本当にこれが続いていくようにですね。祈っていきたいですよね。で、次に5節。私は悩む者、貧しい者です。神よ、私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方、主を遅れないでください。救い、急いでください。遅れないでくださいというのが、ここの詩編では強調されてましたけれども、こういう祈り必要ですよね。もう我慢できない。いや、こらえなくてもいいです。神様にこうやって話していいんです。ペテロがそうでした。あの水の上で神様、イエス様から目を離してですね、波の方を見てしまって恐れて、それで水の中に入っていこうとした時に、主を助けてください。ね、イエス様を急いでくれなかったら、あそこでは彼は溺れ死んでしまっていました。だから、こうやって祈っていっていいわけなんです。私たちの喜び、平安を奪い取ろうとする敵が、私たちの周りにたくさんいます。もう日常茶飯事です。けれども、今、ダビデが祈っていった祈りと同じように、私たちが神様の前に大胆に出てって、そして、蹴散らしてくださいという祈りを持って、前に進んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇父様、ありがとうございました。本当に切実な祈りの方法を教えてくださって感謝いたします。本当に主にあって喜ぶこと、これを私たちは忘れてしまいますが、主よ、私たちがいつもこの礼拝を愛することができますように、一人で悩むのではなく、あなたと共に、一緒にあなたを主体求める者たちと、Praise the Lord、主よ、神を崇めるように、という生活を送ることができますよう、助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。